猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第35回始まります。
はい、始まります。
はい、こんばんは。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
いやー、今日も疲れました。相変わらず遅い時間で申し訳ないです。
あー、いえいえ、お疲れ様でした。
はい、なんか寒いんだか暖かいんだかよくわかんないような天気ですね、最近は。
ね、ほんと、いやー、寒いですね。
朝もやっぱ寒いですね。
冷え込みます。
冷え込みますな。なんかちょっと暖かくなるみたいなんですけど、横浜はね、
なんかね、まあ、もう早く暖かくなってほしいですね。
そうそう。でも、そういえば猫好きさん、花粉症は大丈夫なんですか？
私、花粉症ではないんですけど、ハウスダストが結構苦手で、アレルギー持ってて、で、花粉を多分ハウスダストと体が反応して、なんか、花粉の時期はすごく花粉、アレルギーになります。
やっぱりあれですか、涙が出たりとか。
そうですね、首の中の首、首の中がすごく痒くなったり、喉とか、目痒くなったり、すごいですね。
私は幸いまだ花粉症発症してないので。
あらー、本当、いいですね。
いや、田舎もんですから、もともと。
もうそりゃ、
花粉満載の、ね、幼少期を育ったので。
そっか、そうなんだ。いや、北海道は花粉がないので。
はいはいはい。あ、そうかそうか。
こっち側来てからなっちゃいましたね、私も。
ああ、なるほど。うちの嫁ちゃんはもう全開で花粉症ですけどね。
もうブシュブシュ言ってます？
ああ、もうなんかね、だから薬飲んでますね。もう、早めに。
ああ、そうですよね。
シーズン始まる前からもう、なんか、耳鼻科だから、お医者さん行って。薬もらってて、もう。
アレグラですかね。
なんかよくわかんないんですけど、薬を。ガンガン飲んでますね。
もうぐちぐちなんないように。
なんないように。まあ、それでもなんかね、やっぱりなるみたいで。
ああ、やっぱそうなんだ。
ね、どうしても、しょうがないみたいですけどもね。
大変ですね。
はい、まあ、本当に花粉症の皆様も、大変だと思いますけれども。
ね。
早めに。ね、薬を飲んで早めに抑えるといいんじゃないかと思います、
ね、そうですね。
はい、はい、ということで、じゃあ、
猫のしっぽ。
先週決まりました、ネコペディアのコーナー、早速行きますか。
はーい、
はーい、
行きますか。
はい、で、今週の、じゃあ、猫ちゃんは、何の猫ちゃんに？
はい、今週は、シャム猫で。
お、シャム猫ですか。
はい。
有名な猫ですよね、シャム猫です。猫の種類ですよね。
そうですね。比較的結構有名な猫だと思います。
はい。じゃあ、お願いします。
はい。シャム猫は、タイの猫ですね。
あ、タイ？
はい、タイの猫。
原産地はタイということですか。
はい。で、昔からタイには3種類の猫がいたと言われてて、
はい。
その中の一つの猫でして、
はい。
で、でもその中でもシャム猫は王族や貴族、人など、高貴な血筋の家系のみ飼うことが許されていた猫と言われてます。
ほう。
で、1994年頃にイギリス、 総領事であったゴードンに寄贈されたと、うん、そしてイギリスに渡ったと言われてます、
はい、お
ー、うん、で、顔は3、無事の顔で長く細い美しい音獅子、
うん、
ピンと張った肉の薄い耳、
うんうんうん、
そして毛はとて毛色はともかくシャムと呼ぶためにはサファイアブルーの瞳が必須条件になると。この猫ちゃんはもう全部の猫があ のサファイアブルーの目をしてますね。すごく綺麗な目を。
なるほど。
うん。
うん。
という感じで、鳴き声はハスキーの声で鳴くものが多いと。
うん。
んで、高いところが好きと。
あ、やっぱり。
やっぱりね。
まあ、ね、基本猫はでも高いところ好きですよね。
うん。そうですね、やっぱり。
シャム猫もやっぱり高いところが好きと。
うん。そんな感じですかね。
はいはい。性格はどうなんでしょうね。おとなしめなんですかね。
性格、まあそうですね。うん、基本、あ、でも遊ぶのも好きなのであれですけど、まあでも、そんなに、はいはい、うん。なんだろう。そんなに荒々しい猫ではないですね。はいはいはい、うん。おとなしめな猫ですね。
なるほど。
うん、
あれなんですかね、やっぱり貴族というか昔から、
うんうん、
ね、そういう高貴なところに育てられてる上品な猫ちゃんってことなん
ですか。上品な、そうですね。そうそうそう、上品って出てこなかった。上品
な猫ですね。なるほど、上品な猫ちゃんなんですね。
うん、賢くて感受性が高く、時として激しい自己主張も見せる場合もあるが、
はいはい、
うん、まあ基本的におとなしい猫と言われてますね。
なるほど。
うん。繁殖期にはオスの鳴き声はうるさいと。
うん。
うん。けど、まあでも繁殖期はもう全ての猫がうるさいですからね。
まあそうですね。
はい。
なるほど。でも、はい。
人が遊んであげるととても喜ぶ。
喜ぶと。
はい、はい。高い場所を好み、木登りなどが非常に得意と。
お
ー、人を選び、心を許した相手に、こそ、忠誠心を見せる。だから、ロシアンブルーとちょっと似た性格がある感じの猫ですね。
なるほど。
うん。といった感じでした。はい。
はい、ありがとうございます。
なん
か、タイガー原産っていうのはちょっと意外だったですね。
ね、そうですよね。なんか、それこそなんかアメリカの方かなって私も思ってたんですけど。そうそうそう、
アメリカとかヨーロッパとかなんかあっちの方かなと思ってたんですけれど。
うん。
なるほど。う
ん。こんな感じで。
はい。ありがとうございます。またまた勉強になりました。
あ、はい。よかったです。
猫好きさんのネコペディアのコーナーです。
でした。はーい。
はい。猫の尻尾。はい、それでは今日の本編は、
うん、
占いの話をちょっとしてみたいなと唐突に思ってみました。
うんうんうん、女子は好きですね、占い。
女子はやっぱり好きですか。
いや、猫好きですね。
ちなみに猫好きさんはいかがですか、やっぱりお好きですか、占いは。
私も好きですね。あ、まあ、でも、基本私は気分屋なので、いいことしか信じません。
はいはいはい、
はい。悪いことはほどほどに。
まあ、うん、ほどほどに、うん。いい占いの時だけ信じると。
そうですね。
なるほど。ちなみに、どういう占いを普段、星占いとか、いろいろ占いって種類いっぱいあるじゃないですか。
私の中の、あの、ジンクスというか、自分だけで信じてるものは、
はい、
目覚まし、某局でやってる目覚ましテレビの占いは、
はい、
あの、当たってる時は信じないですけど、外れてる時はめちゃめちゃ私は当たります。
どういうことなんか今、全く よくわかんない。
そう、言ってることが、もうぐちゃぐちゃなんだけど、
ちょっと待って、まず、ちょっと整理すると、はい、某局の目覚ましテレビの中でやってる星占いですよね、それって。
あ、そうですね、星占い。うん、
星占いか、まあ、星座占い。え星占いか。
うん、星占いかな。
ですよね。うん、
はい、生まれつきの、うん、誕生日のやつ。
ですよね、はい。で、当たってる時は信じない。
当たってる時は、そう、当たってる時、ランクが上の時は全然、なんだろう、そんなに今日、すごいラッキーだな、とは思わないんだけど、
ああ、そういうことだ。なるほど。
はい。順位がめちゃめちゃ低いというか、最下位の時は、すごく当たりますね、私は。
あ、逆に？順位が低い時の方が当たってるっていうことです
か？そうそうそう。なんか、順位が低い時に限って、うん、お皿を割ったりとか、うん、なんか、はい、特売品だと思って買ったら、うん、隣のスーパー行ったらもっと安いものが売ってたとか、そういうなんかちょっとアンラッキーなことがすごく起こりますね。
いやでも、なんか、嫌なことは信じないんじゃないの？
そう、言ってることがもうね、はちゃめちゃですね。基本でもいいことしか信じないはずだけど、目覚ましテレビは悪いことだけ当たる。
当たってるのは悪い方の方が当たってるっていうこと？
はい、そう。もう言ってることがはちゃめちゃですね。本当申し訳ないです。
いやいや、そんなことないですけど、面白いなと思って。
そうなんですね。
なるほど。
あと、占いの本とかもたまに見ますよ。
はいはい。
なんか、誕生日占いっていうなんか本がありまして、
はいはい、
自分の、なんか365日分の誕生日の人の性格だったり、はい、なんかまあ同じ日に生まれた人だったりとかいうなんか本が売ってるんですけど、
うんうん、
その本を持っていて、たまにこの人性格どういう性格なんだろうとか思ったら、その人の誕生日聞いてたら引っ張って、ああ、この人こういう性格なんだとかって思って、クククククって一人で笑ってます。
そうですか。
はい。
え、それって、一日ごとに全部書いてあるの？例えば
そうですね、1月1日の人はこういう性格だっていうのとか、
まあ、例えば今日だったら3月11日だったらこういう性格の人だと、
そう、そういう感じ、
あ、なるほどですね、それが300毎日分1年分載ってると、
そうですね、
はい、でもそれって結局365日パターン 5パターンしかないっていうこと、性格がで、同じ日に生まれたら同じ性格っていうことなんですかね。
そうですね。そう。そう。
なんか、ちょっとまあ占いの話をしようと思って一つのあれは、まあ、ね、女性は特に占い好きだっていうのはあると思うんですけど、男性は、ね、まあ好きな人ももちろんいると思うんですけど、私はあまり基本的に信じてないというか、いや、なぜかというと、例えば血液型占いとか、いろんな占いあるじゃないですか。
うん。
まあ、今の星座占いだとか、誕生日占いだとか、いろんな占いあるじゃないですか。
うん。
でも、それって、例えば、ね、血液型だと、じゃあ、A 型、B 型、O 型、AB 型の 4パターンしか性格ないのとか。
ああ、
うん。うん。それとか、誕生日だったらさっき言ったように、365パ、5パターンしか性格ないのとか。
星座だとね、
星座だと王道12級だから12パターンしか性格ないのとかね。って思っちゃうと、それはあまりにもバリエーション少なすぎるんじゃないって思って。
はい。
まあまあでもね、類型化して、そのどれかにまあ当てはまるよっていうとは、まあ、例えば A 型あるあるとかね、B 型あるあるっていうこともあって、まあ、なんとなくそれって、あれじゃないですか。一般的なというか、
うん、
A 型だとこういう感じの人が多いよねっていうふうな当たり障りのないような、誰にでも当てはまるような、うん、書き方がしてあるじゃないですか。例えば B 型はこうですよっていうのも。
うん。確かに。
すごい当たり障りのないような書き方が、うん、 当たり障りのないというか、そう、誰にでもなんか当てはめそうなことが書いてあるから、うんうんうん、確かにそれって、当たってるところと当たってないところもあったりして、でも当たってるところの比率がなんとなく多いから、これは信じるよねっていうことに誘導、うん、信じる方に誘導しているのかなと思ってね。
うんうんうん。
うん、なので、そういうことを、まあ、楽しむということでは、まあ、占いは面白いかなとは思うんだけれども、なんとなく、やっぱり私は理系というか、もともと理系だからっていうことでもないんですけど、
うん、
そうやってうがった見方はしてしまって、あんまり信じてないというかですね。
そうなんですね。そう
です
ね。
でも、ね、あれなんですね。初詣行くと、おみくじは引いたりして、引いたりするんですけどね。
引くんじゃん。そこは引いちゃうんですね。
そうそうそう。それはおみくじは引いちゃうんですけどね。
そうだよ。
それが非常に不合理というか、なんていうか、自分でも説明つかないんだけど。まあそういうふうにして、まあ楽しむ分にはいいんだけど、じゃあ心の底から信じてるかっていうと、信じてないかな、というのは、占いに対する私のスタンスですよね。
じゃあ占いは、その、じゃあまあ、まあ半々だというか、まあどちらかというと信じてないですよっていう感じだけど、うんうんうん、まあ、あれはなんか霊媒師さんとかは
霊媒師、
うん、とか、いたこさんとか。
いたこさんとかね、うん。全く信じてないですね。うんあれは全く信じてないです。全く信じてないですね。まああれはイカ様、完全なイカ様だと思ってますからね。
そうなんだ。やっぱ 100% 理系ですね。
はい。占い師さんも、いや、いわゆる、占い師さんっているじゃないですか。例えば手相占いをする人とか、
は
い、
うん、
ね、水晶占いをする人とか。
うん。まあ水晶は、まあ、微妙だけど、
うん。うん。まあいろんな、ね、その、なんか、どこどこの母だかよくわかんないんだけど、そういう、なんか占いをする専業の人みたいな、
はい、
占いの館みたいなところに集まってたりとかするじゃないですか。もう、はい。全く信じてないですね。もう完全なイカ様だと思ってますもん。
あ、そうなんだ。
それって、多分にね、さっきの占いの話とちょっと通じるところがあるんですけど、一般的なね、そういう、血液型占いだとか、
はい、
その、腰占いだとかっていうところと通じるところがあるんですが、そういう占い師さんって、多分その、うん、例えば手相占いの占い師さんとか、
うん、
ね、それとか、なんか税畜だかなんかよくわかんないのをシャカシャカってやって占ったりとかする人とかいるじゃないですか。
うんうんうんうん、
それはそう、なんか手相だとか、そういう、うん、そういう道具を、まあ、なんか、出しというか、に使ってね。で、うん、いろいろ相手の、相手の、例えば性格だとか、生い立ちだとかを聞き出そうとしてるところが多分あるんですよ。
うん、うん、うん。
で、初対面の人でもとにかくいろいろ、当たり障りのないような、誰にでも当てはまるようなことから話を進めていって、
うん、
で、なんとなくその人の生い立ちとかを うまく誘導して聞き出していって、で、
うん、
で、あなたはこうですって最後断言 してしまうと。で、それって、どっちかっていうと占いっていうよりは心理学というか人間のその心理をついた、ね、
うん、
やり方であって、基本だからその霊媒師さんもそうですけれども、なんか、その、誰々が降りてきてて、その喋ったっていうのも、それは、ね、そういう、過去の人のことだったら、全部調べておいて、事前にね。で、それについて話せばいいだけの話なので、
うん、
基本やっぱ信じてないですよね。そういうんで。
そっか、本当に当たる霊媒師さんとかに会ったことないから、きっとガンさんはそう思うんですよ。
いやいや、だから当たるっていうのが、多分それ事前にね、情報を仕入れてるんだって、裏で、きっと。
いやいやいや、調べられないとこもあるじゃないですか。
いや、もちろんそれはそうだと思いますよ。いろんな、本当に本人しか知らないことっていうのはあるかもしれないんだけれども、うん、ただ、うんうん、いろいろね、いろいろなことを組み合わせるとある程度のことがやっぱり分かってしまうっていうのはあるじゃないですか。
ああ、そうですね、う
ん。ソーシャルハックじゃないんだけれども、
うん、
だから多分それって本当にね、その占い師さんだとか霊媒師さんだとかっていうのはどっちかというと探偵というか、そういう心理学というか、そういうような分野に近いのを、
うんうんうん、
それをあたかもそういう占いだとか霊媒っていうようなね、
うん、
形に置き換えてるだけのように思えないんだよね。
いやー、うん、まだまだですね、ガンさん。
なんでなんで、
まだまだですよ。そんな甘っちょろいこと言ってるのは、この世にはもう理解できなかったり解決できないことはいっぱいあるんですよ。
いやいや、もちろんそれはそうだと思いますよ。
霊媒さんもいますよ。
いや、すべてがね、すべてが例えば科学だとか、その物理の法則で説明できるとも思ってないし、それは未解明なね、
うん、
ことはいっぱいあるとは思うんだけれども、
うん、
いやーちょっとね、でも霊媒師さんとかそのあれっていうのはすごい うさんくさいなと思ってて、どんなに当たるって言ってもそれは裏が絶対あるよねって思いますよ、
うん、
手品と同じで、それは種がどっかにあるでしょうって。
うん、うん、
そうか。そうやって猫好きさんはすごい当たる霊媒師さんとかっていうのあったことがあるんですか？
いや、ないですけどね、私はね。
でしょ？ないでしょ？いや、じゃあなんでそんなに信じてるの？
なんでだろう。なんでだろう。私めちゃめちゃ信じてますよ。
あ、そうなんですか？
はい。でも私、だって、私お化け見たことありますもん。
お化け？
お化け見たことありますよ。もうその時点で信用してないでしょ、もう。その時点で信用してないでしょ、きっと。
信用してませんけどね。
そう、なんか、なんだっけ、二十歳までにお化けとかを見なかったら、
うん、
見ないって言うじゃないですか。もう一生見ないと。
いや、それは、まあ、そのこともあるんでしたっけ？
あ、はい、なんかそういうジンクスというか聞いたことありますね。
はいはい
はい、私は高校の時に見たんですけど、
うん、
それから結構、ちょくちょく見ますよ。
え、そうなの？
はい。
お化けを？
はい、お化け、お化けって、まあ、霊を、
うん、
見たりとかすることありますよ。
霊媒師さんですか？猫好きさん。
全然そんなんじゃない。
どんなお化けを見るんですか？
どんなお化け？なんか、こういう風に話してたら、なんか多分、ガンさんと仲悪くなりそう。この話してたら。
なんでなんで？
だってガンさんはあんまりそういうの信じない人なんですよね。
うん。
そしたらなんか、私が話したとしても、うん、こんな嘘ばっかり言って、みたいな感じで終わっちゃうじゃないですか。
ああ、
うん。
そうなっちゃうか。いや、うん、まあ、でも、いや、別にね、だから嘘ばっかり言ってとは思わないけれども、
うんうんうん、
いや、面白いなとは思うだけで、私自身は心の底からじゃあそのお化け信じてるかって言われると、ちょっと、で見たこともないし。
あ、でも、ね、いや、私もお化けっていうか、うん、なんだろう、いや、あんまり信じてないんですけど、
うん、
でも見えたりすることはあるから、
はい、
なんだろう、だからそれは気のせいだって思ってます。
うん、見えるって、うん、夜ですか昼間ですか？
夜でも昼でも見れますよ、それは。うん。けど、
うん、
なんだろう、見えるときと見えないときがあります。
ああ
。で、なんか普通に事故って、
うん、
なんかそこの場所にいる人もいるし、全然、うん、元気に普通に歩いてるっぽい、うん、そういうっぽい人もいるし。
そうなの？
別になんだろう、なんか特別。うん、
で、普通に歩いてる人はなんでそれお化けっていう風になっちゃうんですか？
誰も振り向いたりとかしないから、きっと、なんだろう、変わった人なんだろう、うん、あ、変わったっていうか、まあ、例なんだろうなって思って、私も別に普通にしてます。
振り向いたりしないって、その人が歩いて
る？あ、いや、なんか、着物とか着てたらおかしいじゃないですか。この時期に普通に着物とか着てて、
はい。
普通に歩い
ってたら振り向くじゃないですか、ジャンバーも着ないで。
いやいやいや。
おかしいでしょ、みたいな。
いやいやいやいや。
けど、別に振り向かないってことは、うん、きっとそうなんだろうな、みたいな。まあけど、だからって言って、私が見えたと思ってるだけで見えてないのかもしれないから、私も何も言わないし。
はいはい。
みたいな感じですかね。
いや別にでも着物着て歩いてる人っているんじゃないですか。たまに和服を着てる人とか。
いや、
まあ、少ないよ。確かに珍しいけど。
今の時期で、うん、だったら羽織るものありますよね。羽織ってますよね、まあ、絶対に。
確かに寒い、寒いからね。それ。
うん。
確かに。
そういうこともたまにあるってことですね。
お
うん。まあ、でも基本あんまり信用しません。私も信用してません。うんでもなんだっけ、みわさん？
うん。
は本物だと思います。
うん？みわさんって？
みわあきひろ？
みわあきひろ？あ、あの、はい、芸能人っていうか。
はい。
テレビに出てる。あのみわさんじゃなくて、あのみわさん。
あ、そうそうですね。みわさんじゃないです。みわさんです。
あれ本物ってな、え、あの人なんかする人なんでしたっけ？
そう、なんかそういう怪しい感じの人です。
ああ、あれなんか怪しい。まあ確かに見た目怪しいけどね。
そういうなんか霊関係とか見えたりとかしますね。する人みたいですね。
そうなんですか。いや、それってそう、本人がそう言ってるだけで本当に見えてるかどうかってわかんないじゃないですか。疑っちゃダメ。
そこを疑ったらもう話がおかしくなる。
話がそこで終わっちゃう。
終わっちゃう。
そこで終わっちゃう。そうか、
ね。
そこはじゃあお約束なわけね。この人は多分見えてるんだろうっていう。
そう、それも、そう思います。
そういうお約束なわけですね。
はい。
いや、
でも、信じていいと思いますよ。私は何に関しても。だって人間だってなんかお願い事あったら、神様お願いします、お願いしますって お祈りするじゃないですか。
はい。
それって、神様はいる存在かいない存在かって言ったら、それまた微妙な話じゃないですか。
いやー、神様いるんですかね。よくわかんないですけど。じゃあ、あんまり信じてないからな。そもそも
そっから信じてないんですか？
もうそっからしてたってあれだよ、ほとんど無宗教というか、無神論者とまでは言わないけれども、あんまり信じてないですよね。
うん、じゃあ、なんか、じゃあお子さんがなんかの受験しましたって言って、はい、じゃあ神社にお参り行こうとかしないんですか？
いや、それはセレモニーとしてお参りに行きますけどね。何でも。
セレモニー
セレモニーじゃないですか。それはもう。例えばだって、ね、受験の、ね、そういうお願いに行くって言ったり、その本人が頑張れば別に受かるだろうし、サボってりゃこれ落ちるなと思うし、それは神頼みに行ったとしても。もうなんかそんな、すごいドライって言ったらおかしいけど、冷めた見方をしてますよね。
もうすごい。もう、南極ぐらいクールですね。
いや、別にクールとは思わないけど。いや、だから、神様いるかどうかっていう、って聞かれると、いいんじゃないのって思っちゃったりしますけどね。
ああ、そうか。でも、これは男性と女性の違いですね、きっと。
いや、そうかな。別に。
女性も結構いないと思ってんのかな。ね、私は神様いると思ってますよ。
あ、そうですか。
はい。
ほう。例えば、
食べ物の神様とか。
食べ物の神
様そうそうそう。お酒の神様とか。
いやいや、まあ、それをちょっと別の意味での。
それはまた別
それを言えばちょっと別の意味での神様じゃないかなと思うんだけれども。
そっか。なんか全てに神様がいるって思ってます。
ああ、まあ、
なんか私そういう意味だね。そう。私がこうやって今なんか食べ物とかを食べれて、なんか幸せに、健康に幸せに暮らせてるのは、なんかそういう神様たちに見守られてるのかなって思ってます。
いやいや、それはまずご両親のおかげじゃないですか。
いやいや、もうそれは間違いないです。
猫好きさんを産んでくれたご両親のおかげじゃないんですか、まずは。
ご体満足はそうですね。
そうそう、ね、面白い話だったので続きを、あの、全然占いからは外れてしまって、超常現象の話の方に、
そして神様
の方の話になっちゃった、なっちゃったんですけど、それはね、確かにあの、日本、特に日本人の場合って、矢をよぞ、ね、古代からは矢をよろずの神でもう800万ぐらい神様、ね、いたので、まあ、それはいろんなものには神様が宿るとかね、食べ物でも何でもそうなんだけども、それは非常に、一神教の宗教とは違う、まあ、日本人的なところがあって、うん、まあ、それはそれで私も好き、そういうところは好きなんですけどね。どっちかというと一神教の神様とこれしかいないっていう。
それは信じてるの？
うん、信じてるというか、まあ、そっちの方が面白いなと思うぐらいのレベルの話で。
うん、
うん、で、ね、あ、だから信じてるかって言われると、うん、まあ、微妙かなと思いますけどね。
うん、
結局その、ね、いろんなことがうまくいったりとかうまくいかなかったりっていうのも、まあ、本人の日頃の、ね、うん、行動の結果だったりとか周りの周囲の人との関係だったりとか、うん、いろいろなことがやっぱりあるじゃないですか。最終的にはそういうところに帰結するかなと思っていて、それが、ね、うん、なんか神様のところを拝みに行ったからうまくいくとかいかないとかっていうのとはちょっと違うかなと思ったりするんですね。
ああ、確かに。受験とかはまあ特にそうですね。
そうですよね。本人が結局頑張ったか頑張ってないかだけの問題で、うん、ちゃんと勉強したかしてないかっていう。
うん。
うん、
え、じゃあ、はい、誰かの病気が治りますようにとかは、うん、神頼みとかしに行ったりしないんですか？
神頼みっていうのはそもそもまずお医者さんにかかりましょうよって思っちゃうんだけれど、病気を治すのには。
かかって、ああ、で、かかっても治らなかったら、ああ、やっぱり、なんか、神社巡りとかしてなんか、治りますようにってやったりとか。
まあ、まあ、確かに、その、それはする、そういうふうな場合はやっぱりするかもしれないよね。だからって言って、じゃあ、心の底からそれを信じてるかっていう、だからそこで祈ったからって、本当に、それだけでね、治る、病気が治るかっていうと、多分治んないんじゃないかなって、心の底で思ってみたりとかね。
まあ、難しいですよね。
まあ、難しいよね、その辺はね、確かに。
うん、
で、まあ、逆に言うと、それだけその人のことを一生懸命思ってますって思い、ね、そういう風に神社を回ったりとか。お祈りしたりっていうのはその人のことを一生懸命思ってますってことは悪いことではないし、無駄なこととも全く思わないんですけどね。であればもっと、例えばお医者さんをもっといいお医者さんを探したりとかっていうことにね、やっぱりつながると思うんですよ、それはね。とか別の治療法を探したりとか薬を探したりっていう、結局その人をどれだけ一生懸命思ってるかっていうことにつながるんで、まあ、それと、ね、そういうふうに神社とか、いろんなところに、お参りに行ったりとか、お祈りするっていうことは、自体は悪いこととは思わないんですけど、で、それが神様を信じてるかどうかっていうとは、個人的にはちょっとあんまりつながらないなと思ってるだけで。
そうですね。
そうなんですよ、うん、
男性の方がそういう現実主義的なところはあるかもしれないですね。
そうかもしれないですね、
うん、女性はだってパワースポットとか言ったら全然行っちゃったりとかするし、
あ、
けど別に男、ね、うん、男性が聞いてもなんか、へえ、そうなんだって結構終わっちゃうじゃないですか、はい、
そうだよね、うん、その辺やっぱり感受性というか感性の違いが確かにね、そういう意味ではあるかもしれないんだけども、
うん、
まあその人の性格にもよったりするかもしれないけどもね。
あ、まあそうですね。
同じね、男性でもね、信じてる人もいれば、私みたいに全然信じてないような
人もいるかもしれないし、まあ私はそういう神社巡りとかする子もって言っときながら、うん、そこの近くの茶屋で、
うん、
和菓子を食べたりとか、
うん、
お茶を飲んだりとか、
うんうん、
ちょっと歩いて運動になったなっていうのをただ楽しんでるだけなのかもしれないですね。
うん。それに猫好きとかあれでしょ？あの、神社とか仏閣のその、建物を見るのが好きなんでしょ？
うん、そうだ。
それもあるんでしょ。
忘れてた。
そうだ。前におっしゃってたじゃないですか。
そうそうそう。うん、ああ、すごいな、瓦の屋根いいな、とか、見てますね。
ね、そっちの方がどっちかというと興味津々なんじゃない。
あ、そっちかもしれない。だいぶ脱線しちゃいましたね。
脱線しちゃいましたね。全然占いの話から脱線しちゃいましたけど、まあまあ、それはそれで面白いんですけど。ね、まあ我々のね、雑談はいつもこういう感じで、本題からそれまくるという
、
毎回のことで。
結局本題の話は全くしない的な感じで。
最終的にはしてないんじゃないか
って。してないっていう。
でもね、ちょっと話を戻すと、あのね、あの、中二病じゃないんだけど、中学生の頃とか、なんか、そういう、いわゆる、占いだとかそういうのを信じてる、思いっきり信じてた頃ってあるじゃないですか。うん、今から思い出すと黒歴史っていうかすごい恥ずかしいんだけれども。
うんうんうん。
そういう時ってありませんでした？なんか。
ありました。こっくりさんとか言ってました。
こっくりさんとかね。小学校から中学校ぐらいかな。はい、こっくりさん流行りましたよね。
はい。
ねえ。
やりましたね。
なんかあれもうさんくさい。今にして思うとうさんくさいんですけどね。なんとかいうのはね、あとタロット占いとかね。
う
ん、やったことありません？あの、カード占いなんだけど、タロット占い。
あります、あります。私、未だにタロット占い信じてますよ。
あれ信じてます？
はい。
お
ー。だって、そこをカード引いたりとかするじゃないですか。
え？
あの、なんか何枚か、なんかまあじゃあ、5枚ぐらいテーブル並んで引いてて、
はいはい、
過去、未来、現在、なんとかとか引くじゃないですか。
引きますよね。
それって何十枚もあるカードの中から今それができてきたってことはそれがそれで運命じゃないですか。
いやいや、まあ運命というか。
この位置にこれが来たのはそれは運命だからそれはきっとそうなんですよ。
それって運命という単なる確率の問題だけなんです。たまたまそこにそのカードが来たよっていうだけの話。
いやいや、その確率だってすごいいっぱい、
なんだろう。まあ、確かに組み合わせから言うとね、すごい。
少ないじゃないですか。
何万分の1だから、まあ計算してないから分かんないんだけど、何十万分の1だかの確率だとは思うんですけどね。
うん。
いや、私もでもね、タロットカードって高校ぐらいだったからハマりましたね。
あ、いかんせんハマったことはあるんだ。
ハマったことありますよ。信じてたかどうかは、あれ別としてね、面白いなと思ってハマったことありますね、あれね。ダイヤルからとか、小アルからとか、言ってたんでしたっけなんか。で、十字の形に置いてとかなんかってありましたよね。
あー、私十字の形見たことないけど、十字の形の置き方もあるんですか？
カードをなんか置き方で、なんか、十字に置くような、どうだったかちょっと忘れちゃったけれども、なんか。
そういうやり方もあるんだ。
そういうやり方もいくつかあったと思いますよ。なんか、5枚だけ並べてどうのっていうのもあったし。
うん。
うん。
私なんか、円形に並べるっていうのかな。
はいはいはい、あ、
うん、なんか、だから、
まあ、ね、いくつかやり方あるんでしょうけどね、きっとね。うん、だから、タロットカード買ったりしましたよね。持ってたり
しまし
たよ。
すごい、
うん。今はもう当然、もうどっか行って、もう、なくなっちゃったんだけれども。ハマった時はね、もうすごいハマって、入門書とかタロット占いの入門書買ったりとかしてね、いろいろ勉強もしたりしてましたよ。
男性はタロット占いにハマるのかな？うちの兄も、
うん、
中学生とかこう、小学校、うん、高学年とか中学ぐらいの時にタロット占いにハマって、タロットの本買って、タロットカード買ってました。
これ私も全く同じパターンですよ。
男性はタロットにハマるんですか？
あれって結構ね、面白いんですよ。なんか絵柄が面白かったりとかね。なんか意味深な絵柄じゃないですか、なんとなく。それこそさっきの話だけど、どうとでも撮れるみたいな。
うん。
同じカードでもね、解釈によっていろんな解釈ができたりするじゃないですか。
お母さんはちなみにタロット占いのカードは自分のカード何のカードなんですか？
ああ、もう忘れちゃった。なんだっけな。なんかありますよね。自分のカードとかっていうのね。
なんかありますよね、確か。
忘れちゃったな。もうずいだってもうそんな高校の頃なんて何十分前だから。ずいぶん前の話
ですね。いや、印象強くて覚えてるかな。
いやいやいやいや、もうすっかり忘れてしまいましたよ。
忘れちゃいました。
ただ一時期ね、
本当に、それは。
あの一時期そうすごいハマった時期ありましたね。
あれ占いの本どこ行ったっけな。占いの本。あ、占いの本なかったっけ。
あとは
今占い。はい、あ、すいません、どうぞ。
いえいえ、あの、ま、動物占いとか。一時期流行ったりとかもしたじゃないですか。
そうだ、動物占い私本物だと思ってます。
そうなの。
そうそう、動物占いめちゃめちゃ当たるんじゃないですか、あれ。
いや、だからそれもそれとなくあれじゃないですか、誰にでも当てはまりそうなことが書いてあるだけですよ、よくよく読んでみると。
いやいやいやいや、そんなことない。
え、そうなの。
動物占いはめちゃめちゃ当たるから。そんなことない。
でもなんかあっという間にね、流行って、すごい爆発的に流行ったけど、あっという間に廃れちゃったじゃないですか。なんかもう今誰も覚えてないでしょ、多分。
いやー、やってないですね。
自分は何とかって動物、何の動物とかっていうのももう覚えてないんじゃないですか。私も忘れちゃったんだけど。
あ、私も覚えてます。私羊ですね。
あ、そうなんですか。
うんうんうん。覚えてないんですか。
あ、もう忘れちゃいました。
あー、なんだ、分かってたら今度調べたのね。
うん。
でもあれ、生年月日で確か調べられますよね。
そうそうそう。そうですよね。
今度調べよう。ガラさんのやつ。で、羊と相性がいいのかちょっと見て
みよう。いいのか悪いのか。めちゃくちゃ悪かったりしてね。
そしたら何も言わないで流しときます。言いません、そしたら。
まあそんなことはないと思いますけどね。
そうですよね。私たちなんだかんだでいい感じだと思います。
そうだと思いますよ。だって相性悪かったらこんなに長くポッドキャスト続かないですもん。
そうですよね。なんだかんだでもう35回目
ですからね。なんとなく
短い人がだってもっと短いんですかね。
いやー、どうなんでしょうね。よくわかんないんですけど。
短いポッドキャスト聞いたことないから、わかんないけど、なんか悪いとやっぱり、まあでもそうですよ ね、もう少しで1年ですもんね。
ね、1年弱ですからね。
いや、仲いいってことにしときましょう。
まあ、しときましょう。
うん。
うんうん。
うんうん。
いやー、そっか、動物はね、もう信じてますか。
信じてます。
いや、意外にじゃあ猫好きさんいろいろ信じてますね。
そうですね、うん。だって女の子だもん。
わ
お。わお。わお。いや、この辺流してくれて結構です。
あれですかね。でもその、はい、占いってやっぱ女の子の方がそういう風に信じてるというか、あれなんでしょうかね。うん、不思議だなぁと思うんだけど。
そうですね。その辺は、なんだろう、男性と女性なら私は男性の方が夢見がちというか、
うん、
なんだろう、なんかそういう感じなのかなって思ってたんですけど、うん、そういう占いとかの面に関しては女子の方がちょっと夢見がちなところはあるのかもしれないですね。
はいはいはい、どの辺が面白いんですか、占いの。そこがよくいまいちわからない。面白いというか、まあ、その、信じてるっていうか、そう、なんか、例えば、あの、うん、誰々は、例えば A 型だから、とか、こういう性格だとか、誰々は何座だから、こういう性格だとかっていうのが、あるあるとか、当たってるっていうところが面白いから、なんですかね、占いって。どういうところが面白いんですかね。
いや、今まで考えたことなかったんですけど、うん、いや、今そういうふうに考えたら、うん、きっと男性はなんか自立してる方が多いじゃないですか。自分でちゃんと仕事を持って、はいはい、毎日働いてっていうふうに、はい、で女性ももちろん自立して働いてる方ももちろん多いですけど、
うんう
なんだろう、人に助言されたりとかして当たってるっていうことについて、うん、その当たっていたら、あ、そうそう、そういうことあるわって言って、うん、それに同感したいというか、
うん、
共鳴したいというか、うん、女子はなんかその言われたことにをみんなで共有したいっていう習性があるんですよね。
なるほど。
だから多分それにちょっと基づいてるのかなってちょっと思いますね。そうに、
なるほど、
まあ、人に言われてそう納得したかったりとか、
はいはいはい、
でも納得したくないこともあるから、
うん、
納得したくないことはスルーするけど
スルーする
んだ。人にでも人に言われたらやっぱり、あ、やっぱりそうなんだって、はい、
うん
うん、気づきたいんじゃないんですかね。うん、
なるほど。
難しいですね。難しい話になってきましたね、だんだん。
なんか。
まさかの。
まさかの。ね、
うん、そう、なんか。
なんか、緩い話が突然難しい話になって。
そうそう、難しい話。そう、男性は昔から、古来から狩りに行ってたので、
うん、
そういう、なんだろう、ものを仕留めたりとか、する習性があるけど、
うん、
女性は昔からその火事で、なんだろう、
まあ、家を守るというかあれですね。
そう、家を守って、
うん、
でその水の近くでみんなで話し合って、
うん、
その情報交換したりとかするっていうのがなんかに人間の脳に入ってるらしくて、
うん、
っていうテレビを見たことあります。はい、そうだからそういうのにちょっとなんか関係しているのかもしれないですね。
コミュニケーションの一つとして占いが、まあ、その道具みたいになっていると、
うんうんうん、
まあ、それで、ね、話題というか、
うん、
共有できるような話題として、
うん、
それの一つとして使っていけるというふうに、ね、考えると確かにそうかもしれないね、うん、だって男は狩りに行ったり、女子はそうだよね、うん、そうやってあのコミュニティというか、
うんうんうん、
ね、そういうところを守っていくっていう、
うん、
ところだとそういうコミュニケーション能力がね長けてないと、とか共感する能力が長けてないとあれじゃないですか、
うんうん、
なかなかそういうところを守っていけない、
ね、
守っていけないじゃないですか、うん、男の子の場合は狩りに行ってその占いでうつつを抜かしてたら獲物取って帰れないですけどそんなこと考えないですよね、普通はね。
西の方に記事が出るらしい、ね、じゃあ狩りに行くぞみたいな、ね、ね、そんな
そこに
分かんないんですよね。
そんなとこ行っていなかったらアウトじゃないですか。
アウトですね。今日ご飯ないに、ね、ひもじいってなります。
ひもじいってなっちゃうじゃないですか。
うん、
それよりはもうちょっとね、例えばね、理論立てて こっちの方行けば、うん、例えば水場があるから、うん、ね、いっぱい動物がいるはずだみたいな、
うん、
ロジカルに考え
て、理論付けて、うん、
ね、
男性の方が賢いですね、やはり。
賢いとかどうとかじゃなくて、そう単純にそういう風にな組み立てしかできない単純なあれなんじゃないですかね。
いやいやいや、
それがそれこそその何百万年と培われてきたその狩猟時代からね、原始時代から培われてきたって、うん、脳に刻まれた仕組みっていう風になっちゃってるからかもしれないですよね。
うんうんうん、
そうしてみると
確かに
面白いですよね。
ま、うん、ねえ、ほんと、うん、まさか占いの話からこんな原始時代の
ね
古代の話になるとは。
もう脱線しまくりましたけれども、まあ、面白いと面白いですね。
そうですね、
いやでもね、ちょっとさっき脱線したんだけど、超常現象の話も本当に今度してみましょうよ、うん、面白いですね。ちょっとね、
本当です。
そうか、
だってなんかガンさんがもう信じてない風がもうすごい伝わってくるから、う
ん、伝わってくるからつまんない。
もうなんかこ怖い、なんか
え怖い、なんでなんで
怖いですよ。なんかいやだって幽霊見えますよみたいな話しても、ああうんうん、はいはい、分かった分かったみたいな、うん、それでどうなの、それでみたいな、もうなんかサメサメしてて怖い。そんな、いや、まあ超常現象の話はやめましょう、もう
あまりにもちょっと噛み合わなさすぎてダメですか、それは。
も もうガンさんが怖くてその話はもう触れたくない。
いやすごい面白いなと思うんですけどね。
本当ですか。だったらいやこれからまだしてもいいですけど話題ねその話題でって言って。
ちょっと回を改めてまた
回を改めて
やりますか。
じゃあ今度 UFO の話もしましょう。
ああ UFO の話ですね。
はい、
まあ、ちなみに UFO は信じてますか。
もちろん信じてますよ。
見たことあります。
いやないですけど。
あないけど信じてるんだ。まあちょっとじゃあ確かそれはちょっと回を改めて
話すなくて信じてもいいじゃん。
いやいやだからダメとは
言って信じていいじゃん。
ダメとは言ってないから面白いなと思って。
なんでそんな信じてるんだみたいな言い方するんですか。
面白いな。
えガンさんじゃあ信じてないんですか UFO。
え UFO。
うん、
あだって見たことないんですもん。
えじゃあ UFO は分かった。じゃあ宇宙人は信じてないの。
宇宙人もだって見たことないですもん。
信じらんない。全然宇宙人いるに決まってるじゃないですか。
いや宇宙人いますよ。だって我々宇宙人じゃないですかそもそも。
じゃ地球人じゃなく地球以外の宇宙人いるじゃないですか絶対に。
いやそれはいるかもしれないけれども。
うん、
あれじゃないですか。今この地球上にじゃあその地球外から来たいわゆる ET というか、
うん
ね、地球外生命体がいるかどうかっていうといないんじゃないですか。
あ
宇宙の中に宇宙の中にどっかに生物はいると思いますよ、
うんうんうん、
宇宙のどこかにね、
うんうんうん、
それは地球にこれだけ生物がいて地球だけが特別な星だと思わないので、
うんうんうん、
何万光年かとか離れたところに、ね、別の生命体いるのはそれは別に否定はしないですしそれは当然いると思いますけれども、
うん、
いや宇宙人ってそもそもその生命体が人の形してるかどうかっていうのは分かんないじゃないですか。
あまあ、人間と同じ形、ね、確かにその人の形してるかどうかは分からない。我々はって言ってるかどうかは
分
からない。
そもそも我々はっていう言葉喋ること自体が
それに、そうそう、おかしい。そこはおかしい。
うん、とかね。それ人とも、ね、我々と同じ、人類と同じ形をしてるという保証も何もないしね。
うんうんうん。うん、それはそう思う。
ですよね。
けど絶対に宇宙人はいて日本にも、うん、あ日本っていうかまあ地球にも絶対に隠れてますよ。
いや今も隠れてるってこと。
そうそうそうそう。で国に自分の国に地球の情報をすごい、あの人間が猫飼ってたよとか犬飼ってたよとか多分情報をね教えてますよ絶対に。あいつらは
いやでも教えてどうするんですかそれ。
え犬って何猫って何って言ってその地球の情報をみんなで共有してるんですよ、うん、分け合ってるんです情報を。なんでかっていうのは分かんないけど、
ね、うん、うん、いや猫好きさんこの話はねちょっとやっぱ回を改めましょう。
そうですね。そうしましょう。
続きでやるには、いや、これ話し出すと多分ね、前編後編で終わらなくて、本編だけで
全然
終わらなくなっちゃうし、これ非常に面白い話なので、まあ、ぜひ回を改めて。
はい、そうですね。
そっか、でも楽しいな面白いなぁ、それは。え
いや、まさかそんな、こんなに意見が分かれるとは、二、うん、人しかいないのに。
ね。
ね。
いや、もしかして猫好きさんが実は宇宙人だったりしません？これだけ聞
いてる。あれは。
なんか自分のあの星に、そういう情報を送ってるんじゃないですか？神様信じてない奴がいるよとか言って、人類にって。
いや、言っときますよ、本当に。あっちの人方に言っときます、ほんと、ガンさんのこと。
そうですか。
ほんと。
そうですか。いや、言っていただいてもいいですけど。ちなみにあれですか、じゃあ、例えば、 お兄様とか旦那様ってみんな神様信じてるんですか？
え、聞いたことない。
ほらほ ら, ほら
今度聞いときます。
聞いといて。
多分信じてないって兄は言いそう
でしょ、
うん、でも旦那様は信じてるって言うと思う、
ね、あ、そうですか。それなんでお兄さん信じてないって
兄はもう
エンジニアだから。
なんでしょうね、ガンダルフさんの100倍ぐらい現実主義者ですね、うちの兄は。
そうだな、
はい、もう目に見えないものはいないっていう、そういう。
いや別に目に見えないから いないっていうわけでもないんだろうけど、でもまあね、うん、だって 見たこともないしね、うん、まあ、じゃあ見たから信じるかって言われても、じゃあそれが本当に神様かって、目の前に連れてこられたからそれが神様かって言われると、
うん、うーん
と思っちゃうんだけどね。
そう、見えるからって信じるってわけではない。
でもないけどね。
なんか
自分の中でロジックが組み立たないですよ、神様がいるというロジックが。
そうなんだ、そういう人もいるんですね。じゃあちょっとこれアンケート取りましょう、
はあ、
神様はいるかいないか。
はい、そうですね、ぜひ次回まで、
うん、
いや絶対いるよとかね、いや絶対いないよとかね、
まあ、クリスチャンの方はいるって多分間違いないと思うけど、
まあ、当然クリスチャンの方はね、当然そうですよね、もう絶対それはいるのが前提ですからね。
私は仏教ですけど、そんなに信仰深いわけではないけど、私はいると思ってます、うん、
それは神様じゃなくて仏様っていうこと？
あ、そっか、それはまた別なのか。でも2人それは一応神様の、仏様は神様の部類に入るんじゃないですか、
うん、あ、そうなんですか。いや、でもそこの定義もよくわかんないですよね。
あ、勝手に仲間に入れてました、私。
ね、神様と仏様って、じゃあ何が違うのっていう話なんだけれども。
ああ、
ね、
何が違うんだろう。そうだ、調べとかないとですね、その辺は。
ですよね。
まあ、じゃあ本編はまあこんな感じで。
はい。なかなか脱線しましたけれども、今日の本編は、はい、多分占いの話でした。
はい、多分占いの話でした。
多分占いの話でした。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ちょっといろいろ今日はネタがまたたくさん出てきたので、回を改めて。
そうですね。
ね、UFO の話とか、うん、超常現象の話とか、
うん、
幽霊の話とか。してみましょうか。ね、 神様の話とかもね。
ですね。
神様の話でも難しいな。定義からして非常に。
あ、そうですね。難しい。UFO の話が一番いいな。
いいかもしれない、
ね。UFO、うん。UFO と宇宙人。
ね、宇宙人の話は回を改めて。
そうですね。
ね、ぜひやってみましょう。はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です、後編も合わせてお楽しみくださいね。